本日の聖書の箇所はルカの福音書21章10節から19節、新約聖書第2版をお持ちの方は146ページ、第3版をお持ちの方は160ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書21章10節から19節。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からのすざまじい前兆が現れます。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。忍耐によってと題して、小沢先生から言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは御前に招かれ、あなたの御言葉を主体求めております。主ご自身が豊かにお語りください。ここにあなたのご栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所は21章の途中から読んでおりますけれども、人々はこの神殿に集まってきたときに、その神殿があまりにも素晴らしい、建物であることを人々は見まして、またその神殿の中にたくさんの、奉納物が飾られているのを見て、人々は驚きの声を上げておりました。でそれをご覧になっておりましたイエス様は、あなた方が見ているこの神殿はやがて完全に崩されていくのだと告げました。これを聞いた人々は、では一体それはいつ起こるのだろうか、その恐ろしいことが起こる前にどんな前兆があるのですかと、不安な気持ちで尋ねました。で今日の箇所、その人々に対するイエス様の言葉になるんですが、イエス様はその3つのことを挙げております。神殿が崩される前にこういうことが起きる。で1つ目は、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がる、10節にありますけれども、これが1つ目。そして2つ目は11節、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れますと、言われました。 私たちは今、ニュースを聞いたり新聞を開けば、毎日のように戦争やテロ、あるいは民族が民族と戦っている、衝突していく、そういうニュースを目にしております。あるいは、自然の災害、あるいは地球温暖化とかいうことで、いろんなその災害が起きていることも目にし、また耳にしております。ですから、ここの箇所、信仰のない人が聞いたとしても、イエス様が言われていること、この言葉は間違ってはいない、まさに今イエス様が言われているようなことがここに起きているのだなと、感じるだろうと思います。イエス様は戦争や自然災害というその2つのことを述べましたが、3つ目のことも加えました。それが何かと言いますと、12節と17節をお読みいたします。しかしこれらすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。17節、私の名のために皆の者に憎まれます。先ほどは戦争とか自然災害の話でありましたが、3つ目はそれとはかなり趣が異なります。例えばというか、今やこういう例えばというこれから言うことですが、前ならばそんなことほとんどないだろうと思ったかもしれませんが、最近はかなり可能性があるかもしれないという話ですけれども、街を歩いていて、いきなりテロ集団に襲われるという話をしたとしても、今やこれは日本でももしかしてあり得るかもしれないという話に今の感じております。そういう何か爆弾テロのようなものがいきなり起きて、それに自分が巻き込まれることもある可能性があります。あるいはこれも私たちはすでに経験しておりますけれども、地震が突然襲ってくる、そしてその地震によって被害を受けるということも、夢の話ではない、まさにあり得る話だと私たちは感じております。いずれもテロに巻き込まれる、あるいは地震によって被害を受けるということは自分の責任とは言えません。たまたまそこを歩いていた、たまたまそこにいたので、巻き込まれていった、運が悪かったということもできるでしょう。しかしこのイエス様が語られました3つ目のこと、これはそれとは全く違います。信仰を持っているがゆえにクリスチャンは迫害を受けるのだ、そう言っております。人々から憎まれ裏切られ、あるいは中には殺される者もいますよと言われ、これは運が悪いとは言えません。というのは、信仰を持ったというのは自分の決断で決めたことであります。自分の責任ということになります。朝からこんな話をされて、こんな苦しみに遭うくらいならば信仰を持たない方が良いのではないか、信仰を持って何の得があるのかと疑問に思わない方はいない。変な言い方ですが、疑問に思うのは当然だと思うんですね。朝からこんな苦しい話を聞いて、なんか今日は暗くなりそうだという思いかもしれませんが、神様は、イエス様は なぜこのような厳しい話をされるんだろうかと思います。神様は私たちを愛しておられると聖書は言います。であるならば、神様は私たちが苦しみに遭わないようにと、私たちを守ってくださるはずではないのか。誰だってそう考えたくなる。けれどもここにあるのはそれと反対のこと。あなた方は 迫害を受けていくのだ、苦しみに遭うのだと書いてあるんです。まあ確かに、苦しい言葉ばかりではありません。19節にはこうあります。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。とあるので、まあ、最後は勝利で終わる。希望はあるのだというようなことは書かれておりますけれども、その勝利に至るまでの道筋は苦しみに満ちております。もしかして裁判に引き出されるかもしれない。もしかして信仰を持っていたということで、両親や兄弟や親族や友人にも裏切られるかもしれない。まあ、皆さんの中にも親しい、信頼していた友人に裏切られたという経験をお持ちの方もいるかもしれませんが、どれほど辛いことかと感じます。新約聖書の中で多くの手紙を書いているパウロという人は、第二テモテ4章7節でこういうふうに告白しております。修法のアウトラインの中に抜き書きいたしましたが、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。で、パウロという人は、皆さんもご存知の通り、若い時はイエス様を迫害していた人であります。まあ、イエス様というよりも、クリスチャンを迫害していた人であります。パリサイ派のグループに属しておいて、そのパリサイ派の、エリートコースを歩んできた人であります。ところがある時、蘇られましたイエス様に出会いまして、そのことを通して、彼はクリスチャンに変えられました。で、クリスチャンになったがゆえに、確かにこのパウロは人に裏切られるということも経験し、盗賊にあって裸同然になることもありまして、あるいは乗っていた船が難破して死にかけるということもある。迫害もたびたび経験いたしました。毎日が死の連続ですという言われなければならないほどの日々を過ごしたこともあります。まあ、そんなパウロですから、私は勇敢に戦いましたと、自分の口で言っても、これは決して嘘じゃない。説得力があります。でも、私たちはどうでしょうか。パウロは確かにそうだったかもしれませんが、私たちは迫害にあっても、こんなふうに言えるんだろう。信仰を守り通せるんだろうかと、そんな自信があるわけではありません。例えば私最近いろんなことを通して言ってるんでしょうか、家族のことで仏式の葬儀に出席する機会がありました。キリスト者である私が仏式の葬儀に出なくちゃいけない、母親の葬儀であります。あるいは妻の母親の法要であります。そんな時どうやって自分の信仰を証しするんだろうかと、思うんです。皆さんも経験はあるだと思います。やはり霊的な戦いを経験いたします。僧侶が前に出て出席している人たちに対して礼拝とかっていう言葉なんですね。礼拝って最初何だろうかと思いましたが、手を合わせながらこうやって拝む姿勢のことを言うようでありますが、礼拝とか言う、あるいはご焼香くださいと言って焼香台が回ってきて焼香する動作もあるわけですね。そう言われた時、一体クリスチャンはどういう態度を取るべきなのかと考えてしまいます。これは迫害というわけではないでしょう。けれども、そこで本当に自分は クリスチャンとして証しする自信があるのかどうかと思います。そんなところでも、まあ、物色の葬儀という場所であっても非常に心がこう揺れ動く経験がをするわけですけれども、まして本当の迫害にあったならばどうなっちゃうんだろうか、忍耐できるんだろうか、いや信仰はどこかに吹っ飛んでしまって、いや私はもうクリスチャンやめますから命だけは許してくださいというふうにしてすぐに捨ててしまうんじゃないか、結局自分はこの19節にあるように自分の命を勝ち取ることができるとあるけれど、いや最後はやっぱり無理かもしれないと、そういう不安に、まあ、駆られます。忍耐できないものは迫害の中にあっても信仰を守り通すことのできないものは結局命を勝ち取ることができないということでしょうか。神様は私たちのことをよくご存知であります。耐えられない試練は与えませんよともいう約束もあります。私たちにできないことを求める方ではありません。パウロは私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しましたと、まあ、はっきりと彼はもう自信を持ってという感じですが、それは言ったかもしれませんけれども、それはパウロだから言えたことであります。私たちはパウロと比べる必要はないと思います。パウロはパウロに十分なくらいの苦しみが与えられまして、私たちには私たちにふさわしい苦しみがあります。まあ少なくとも私がパウロのような目にあって最後にこんな告白ができるんだろうか、勇敢に戦いましたと言えるんだろうか、全く自信ありません。多分パウロのようには私はなれないだろうと思います。ではイエス様は19節であなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができますと言ったその意味は何なんでしょうか。忍耐によって、やっぱりこれは、まあ、先週もそうでしたけれども我慢しなさい、ということなんでしょうか。そのことを考えるヒントがここの箇所にあります。いつも言うようですけれども聖書の中で繰り返されている言葉に注意していく、まあ、そういう原則を私はいつも考えているんですが、短いこの範囲の中で同じような言葉が繰り返されていく、その言葉に注目していくならばそれを糸口にして大切なことが分かっていく、皆さんも聖書をどう読んだらいいんだろうかと一人で読んでもよくわからないという方がたくさんいらっしゃいますけれども、同じ繰り返される言葉に注目するという読み方覚えておいて損はないと思います。じゃあこの箇所でどの言葉が繰り返されているか、12節と17節にあります。私の名のためにね、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう、あるいは私の名のために皆の者に憎まれますという、私の名のために、まあ、私の名のためにって一体どういう意味か、どういうふうに言い換えることができるか、まあ、皆さんも多分頭の中で、自然にもう言い換えているんだと思いますね。あ、それはキリストを信じる信仰ということじゃないかな、イエス・キリストを信じているということのために、王たちの前に引き出されたり憎まれることがある、 確かにそう言い換えてもきちんと意味が通っていきます。でもイエス様は信じる信仰のために、信仰のによってあなた方信仰を持っているがために迫害に遭うんですよとは言わずに、私の名のためにと言いました。なぜわざわざ私の名のためにと言うんだろうか。ここでやっぱり考えなきゃいけないのは名前ということであります。もう聖書は初めから名前ということにこだわっているように思います。モーセも主に出会った時、あなたの名前を教えてくださいというふうに名前を問いかけました。で、神様はモーセに対して、私の名前はこういうものですという名前を明かしてください。私たちも名前を呼び合っております。じゃあ名前ってどういう働きを持っているんでしょうか。名前を聞いただけで、多分私たちは頭の中に思っていますね。教会の皆さんの名前が あるわけですけれども、よく知っている人の名前を聞いただけで、その人の姿や形、あるいは、あの人こういう性格の人というふうにして、私たちは頭にその人を思い浮かべることができます。あるいは、もっと進みますと、もっと親しくなりますと、その人の、ある人の名前を聞いただけで、あの人は私とこんな関係を持っている。昨日は一緒にご飯を食べた。昨日は、この間は一緒にこういうことをやって楽しかった。というふうな、その人と何かをした、こういう会話をしたということが、わーっとこう一瞬にして、私たちのこう頭に浮かんでいきます。名前というのは不思議なものであります。その人の名前を聞いただけ、言っただけでそういうことができるんですね。名前には2つの働きがあるようであります。一つは、私は小沢和夫という名前ですけれども、他の人と私を区別するために名前をつけて区別しますね。だから別に名前じゃなくて番号でもいいんだっていう人もいます。もう名前なんてめんどくさい、番号の方が管理しやすいからと言って番号をつけるっていう働きもありますけれども、確かに番号で呼び合ってもいいわけです。そうやって区別することはできるけれども、私たちは番号では呼び合わない。いや、番号で呼び合うのは刑務所とかそういう監獄では呼びそうなんだそうですけれども、非常にそれはあなたは何百何番ですよって言われると自分は物になってしまうんですね。人格とかその人が持っている命というんではなくて 物と同じ扱いになってしまう。だから区別するというだけでは名前は区別するだけですよというんだけでは働きは説明したことにはならない。番号では呼び合わない。なぜ名前をわざわざつけるのか。それはもう一つの働きがあるからです。さっき私たち名前を聞いて何をするか。あの人と一緒にご飯を食べた。あの人と一緒にこういうことをやって楽しかったっていう、その人との関係を思い出すんです。名前ってそういう働きが。番号で呼び合ったらそういうことは出てこない。そうしますと、なぜ私の名のためにというふうな言い方をするのか。イエス様は名前ということを通して私たちとどんな関係があるかということを言いたいんですね。確かに私の名というのはイエス様の名前も表すけれども、ただ単に、パウロじゃないイエスというある一人の男のだという、そういう区別するという名前だけではなくて、私たちとどんな関係があるんですかということを表そうとしております。じゃあどんなイエス様は私たちとどんな関係を結んでおられたか。 それを次に見てまいります。まあ、そう言いますと何か難しいことまたこれからやるのかなと思うかもしれませんが、別に難しいことじゃない。実は全てイエス様がここで言ってくださいました。もう一度12節をお読みいたします。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。これはこのあなた方というふうにして、私たちの身に起こること、そのことを直接語っておりますけれども、よく読みますと、あなた方というところを主という言葉に置き換えたら、まさにこれは主ご自身が歩んでいかれる道であります。イエス様は捕らえられました。迫害を受けました。ヘロデ王やポンテオピラト総督の前に引き出され、裁判にかけられました。あなた方って言ってるけど、これは主ご自身のことです。あるいは、16節、17節もそうです。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。これも、あなた方って言ってるけど、これを主という言葉に置き換えて、そのまま通ります。イエス様は弟子の一人であったユダに裏切られまして、信頼していた弟子たちに捨てられてしまいました。あるいはエルサレムに入るとき、人々はイエス様を大歓声で迎えました。この方はイスラエルの王となるんだ。もう間近にそれが迫ったのできたのだと人々は考えまして、イエス様を大歓迎した。ところが、主が十字架につけられますと、人々は手のひらを返すようにしてこのイエス様を憎みました。中には殺されるものもありと、まるでイエス様はこれは人事のように言っておりますけれども、これは主ご自身であります。主ご自身の身に起こることであります。私の名のためにとありますが、主がこれらその迫害を受けていかれる、そういう名前です。捕らえられ、憎まれ、捨てられ、殺されていく名前です。じゃあ一体誰が殺したんですか、誰が見捨てたのですか。2000年前のエルサレムの町の人々、弟子たち、彼らが見捨てた、彼らが殺したのだということですか。いや、そうですか。じゃあ私はどうですか、私たちはどうなんですか。私たちが殺したんです。誰がイエス様を見捨てたのか。私たちが見捨てた。誰がイエス様を憎んだのか。私たちです。そうしますと、私の名前と言われるとき、この方の名前はどういう意味を表すか。私たちはあの主を見捨てたのだ、憎んだのだ、そして十字架につけて殺したのだ、そういう関係を表す名前になります。これが、私たちの側から見たそのイエス様の名前であります。じゃあイエス様の側から今度は逆に私たちを見ていった、そういう時どんな名前になるんでしょうか。 二つ考えられます。一つはイエス様が十字架にかけられるとき、お前たちは神の子である私を殺そうとしている、神の一人子を殺すんであればあなた方は大変な罪を犯すのだから、あなた方は裁かれなければならない、そういう裁きの名前になる可能性がある。それが一つ目。二つ目、それとは反対、神の一人子を十字架につけて殺す私たちを許す名前です。どちらですか。まあ問いかけるもまでもない、この二つ目のことですね。イエス様の名前は私たちを許す名前になりました。イエス様が十字架につけられているときにイエス様はこう言われました。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。父よ、彼らをお許しください、私の名のためにというときに、この名前は私たちのこの罪を許してくださる名前となりました。さて、じゃあ最後に19節。忍耐によって自分の命を勝ち取ることができるということはどういうことになるのか。努力ですか、やっぱり。忍耐だからやっぱり努力じゃないだろうかと、まあ、思いますね。忍耐っていうのはイコール努力とほとんど同じであるんです。しかし、これらの苦しみ、まあ、あなた方と言われて、ここで言われているけれども、これは主ご自身が歩まれた、そういう道を表しておりますから、誰が忍耐したことになるのか。イエス様はまるで人ごとのように、あなた方は忍耐によってと、自分とは関係ない、私はイエス様は全然関係ない、あなた方が忍耐するんですよというふうに言っておりますが、これは逆さまであります。誰が忍耐したか。忍耐したのはイエス様です。私たちがこの方を見捨てて憎んで殺そうとしたとき、この方は忍耐しておられた。十字架でこの方が死のうとしているとき、この方は忍耐していた。全能の力を持って十字架から降りて私たちを滅ぼすことのできる方であったのに、その能力、権力を全部捨てて忍耐しておりました。ただひたすらこの方がなさっていたのは、十字架において自分はこれから命を捨てていく、死んでいくけれども、父なる神が必ず自分をよみがえらせてくださると信じ続けた。忍耐によってその信仰は捨てなかったのです。そしてその信仰に父なる神様が応えてくださって、確かに3日目に死からよみがえられ、確かにこの方は忍耐によって自分の命を勝ち取りました。今日は最後にまとめというものですね。いつもはまとめなんてないんですけれども、私たちイエス様を信じた当初はですね、皆さんも経験があると思うんですが、自分はこれでもう神様が自分の味方になったのだから、何があっても自分は守られていくのだという、そういうことを考えます。だから自分はもう大丈夫だというどっか安心感を持っていたことを思い出します。けれども、 徐々にそれはどうも違うようだということに気がつきまして、キリスト者であっても苦しみにあう、どうもそういうことらしいというふうに感じまして、そこから今度は戦いが始まっていきます。キリスト者であるから全ての苦しみから私たちは守られるということはありません。主ははっきりと言いました。私の名のゆえにあなた方は迫害され苦しみに遭いますよ。何か突き放されたような、あなた方は頑張って忍耐して信仰を守り通しなさい、頑張るんだよと何か言われているようで、そんな私はできません、頑張りなさいと言われても、もうこの世の中でいっぱい頑張ってきた、もうそんな力はありません、教会に来ても頑張って信仰を守り通せと言われてもう頑張る力もありませんと、まあ、言いたくなります。イエス様は人ごとのように頑張りなさいと言っているのではありません。私の名のゆえにあなた方は苦しむと言われたのです。私たちは確かに苦しんでいきます。それは避けられないでしょう。けれどもイエス様はあなた方一人で頑張りなさいと言ったのではなかったのです。あなた方が苦しむならば主も苦しむのだというんです。10節から19節、今日読んでますけれども、あなた方はというふうにして、まるで自分は関係ないようなふりをしていますけれど、実はイエス様はそのためにこの十字架に行くんです。あなた方は苦しむ、いやその前に私はもっと苦しむんだ、だからあなた方が苦しむとき私はあなた方のそばにいることができると考えています。もし私たちがこの地上で苦しむことがあるならば、主は十字架で一緒に苦しんでおられるんです。苦しみを共にされるんです。苦しみに合わないように守る、そういう面は確かにあるかもしれないけれども、もし私たちが苦しみに合うならば、あなた方は一人ではない。私も一緒にそこにいるんだよと言ってくれるんです。でもイエス様がそばにいる実感はなかなかありません。むしろこの世界で自分はもう一人ぼっちだと苦しみに遭うとき私たちは思います。忍耐して勝ち取りなさいと言われて、よし頑張ってみようと、まあ、元気のあるときは思うかもしれません。だんだん力がなくなり弱くなって、もう気力もなくなると、もうダメかもしれない、もう私は耐えられませんと思うことがあります。信仰なんかそんなものはもうどっかへ吹っ飛んでしまいました、もう目の前の問題で真っ暗なんですと右往左往することもあるでしょう。忍耐によってと言われたって、そんな忍耐もうありませんという時もあるでしょう。でも主は言ってくださった。あなた方の髪の毛一筋も失われることはない。あなた方は火の中のくぐるようにして試練に遭うかもしれませんが、あなた方のその体は守られていく。あなた方はその苦しみの中で一つも命を失うことはないのだ。私たちが耐えられなくなることもあるかもしれませんが、代わりに主が忍耐してくださるんです。ですから、 まあ、時々ある方が苦しんでいる方に対して、あんたもう弱音吐いちゃダメよ、もっと頑張りなさい、あなたは信仰者でしょとか言ってこう、まあ、励ますつもりで言うかもしれませんが、弱音を吐いちゃダメなんだってなんかこうどっかでこう考えている方もいらっしゃるようでありますが、弱音吐きたいときはやっぱ弱音を言うしかないですよね。どれだけ他の人たちが頑張りなさいと言われたって頑張れないんです。大丈夫なんですよ。弱音を吐こうが何しようか、もうダメだ、信仰など私はありませんと、もう自分はもうダメだと思ってもいいんです。だってそうしか思えない。その代わりに主が忍耐してくださって、主が十字架で私たちを守ってくださるんです。髪の毛一筋も失われちゃいけないこの苦しみの中でと思ってください。そこまで言ってくださるのならば、どんな時にあっても、どんな苦しみの中にあっても、今やもう自分の命は終わりだ、もう何も救いようがないのだ、助けようがない、すべての望みは消えてしまったと思われるような時であっても、主の名が私たちに与えられています。神様の完全な御手が私たちを守ってくださいます。ですから、今日の箇所、厳しいことばっかり言われているようでありますが、実は、主は知ってくださって、あなた方はやがてこういうところを通っていく、そのことを知っている。だから、主はあらかじめこの苦しみを全部一人で背負って味わっていく。だからあなた方は決して倒れることはない、私の後をついてきなさい。主はこの方の名前を信じることの素晴らしさを今朝教えてくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちに主の名前を教えてください。私たちとその十字架において深い深いその救いの関係を結んでくださって、この名前を信じなさいと言ってくださいました。確かに信じる喜びをいただきました。でも苦しみに遭うとあなたのことは忘れてしまう、目の前のことで右往左往して、もう信仰なんかどこへ行ったんだろうか、もう聖書なんか読める力もない、そんな時があります。もう望みは何もない、自分はもうダメなんだ、そういうことばかりを考えて、ますます暗闇の中に落ち込んでしまうような時もあります。でもあなたは、私たちがやがてそうなっていく、それほど弱いものであるということを知ってください。私たちが味わうべきその苦しみであったのに、あなたが十字架に向かってくださり、あなたがその迫害を受け、苦しみを受け、殺される、最も私たちが避けたいと思う、最も忌まわしいと思う道をあなたが先に歩んでくださいました。そのあなたの歩んだ道を私たちはやがて通るかもしれません。でも一人ぼっちではない、どんなに苦しくてもあなたはそばにいてください。あなたの十字架が 暗闇の中で輝いていくのだ。どうかそのあなたの名前を信じて信じる信仰を増し加えさせてください。苦しみに遭うとき、どうかあなたを見上げるものとしてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。